こんにちは。今回はですね、提供いただいたニューイングランドジャーナルオブメディスンの症例報告をもとに、ある一人の女性の、診断に至るまでのかなり複雑な道のりを皆さんと一緒に探っていきましょう。32歳の女性がマサチューセッツ総合病院 MGH ですね、ここを訪れたのは倦怠感と筋肉痛がきっかけだったんです。でもその裏にはもっとこう深刻な問題が隠れていたと。一見よくある体調不良かなと思ったものが、どうやって心臓の重大な問題、そして最終的にライム病心筋炎という診断にたどり着いたのか、この医学ミステリー早速紐解いていきましょうか。
まさに診断の難しさと、それから患者さんの声にこうしっかり耳を傾けることの大切さを示す症例ですよね。
そうですね。
では最初の症状から順を追って診断のポイントを探っていきましょうか。
はい、お願いします。話はですね、 MGH を受診する2年半前、最初の新型コロナ感染に遡るんですね。
ああ、ありましたね、その記述が。
この時、倦怠感とか頭痛、筋肉痛、あといわゆるブレインフォグですか、これに悩まされたと。
いわゆるロングコビットみたいな症状ですよね。
そのようですね。
当時は専門医の診察とかいろんな検査を受けてるんですが、特に異常は見つからなかったと記録されています。
はい。
他の感染症、ライム病も含めて、その時点での検査は陰性だったんですね。
ふむ。で、その後2年間は鍼治療とかハーブサプリメントで症状が少し落ち着いていたと。
ええ。
なのに受診の5週間前にまた新型コロナに感染してしまった。
ああ、2度目の。
そうなんです。これはすぐ回復したんですが、問題はその後に起きます。重いものを持ち上げた後に首の痛みが出て、それが腕にも広がった。さらに以前とは違う、こう激しい倦怠感が出始めたと。
この時点でもしかしたら最初のロングコビット様症状とはちょっと違うフェーズに入った可能性もありますね。
なるほど。
で、その頸部の痛みに対してかかりつけ医とか、あと2番目の病院の救急外来で診察を受けて、レントゲンは異常なし、
はい、
痛み止めとか筋肉を和らげる薬、ステロイドなんかが処方されていますね。
その治療で首の痛みはまあ良くなったんですけど、今度は倦怠感がさらに悪化して、
あらら。
筋肉痛、動悸、不整脈、そして胸の痛みまで出てきたんです。
胸の痛みですか。
この共通がなんか特徴的で、息を吸ったり姿勢を変えたりすると痛む、そういうタイプだったようです。
ああ、胸膜性、それから体制性の共通ですね。これは心臓とか、まあ、肺の問題を示唆することがありますね。
それで3番目の病院の救急外来へ行ったと。
ええ。
ここでの検査が結構重要なんですよね。
そうですね。
心電図で初めて異常が見つかります。第一度放出ブロック。
はい。
心臓の電気信号の伝導がちょっと遅くている状態ですね。
ええ、そうです。それから血液検査では肝臓の酵素ALT とか AST ですね、それと血栓の可能性を示す D ダイマーという値が上昇していました。ただ心筋のダメージを示すマーカー、トロポニンは正常だった。
なるほど。
肺性側傷は CT で否定されています。
心電図の異常と肝酵素の上昇、 D ダイマーも上がっている。でも心筋マーカーは正常。この時点ではまだはっきりとした診断はついていないですね。
そうですね。で、心臓の異常を詳しく調べるために携帯型の心電図モニター、これをつけて一旦退院となったわけですね。
はい。ところがです、翌日には胸痛が悪化して、動くと息切れがするように。
ああ、症状が進んでますね。
めまいとか頭痛、悪化元になって、いよいよマサチューセッツ総合病院MGH の救急外来を受診することになったというわけです。
さあ、ここからがいよいよ診断の核心に迫る部分ですね。 MGH での所見見ていきましょう。
MGH でもやっぱり持続する倦怠感、筋肉痛、胸の締め付け感、これを訴えています。
はい。
それから数ヶ月前からお腹の不快感とか下痢もあったとのことでした。ここで重要なのが患者さんの背景情報ですね。まず SARS-CoV-2 ワクチンは未接種、そして隣接州の森林地帯にご家族と住んでいる。
森林地帯ですか。ニューイングランド地方ですよね。これはかなり重要な情報かもしれませんね。
そうなんです。で、敷地内で動物、 ウサギと羊を飼っていて、ハイキングとかキャンプもする活動的な方。
なるほど。
喫煙歴、まあ電子タバコ含むはありますが、それ以外は特に大きな持病はないようです。
うん。
家族歴には高血圧とか脳卒中とかあるんですが、直接この症状には結びつきにくそうかなという感じです。
なるほど。生活環境、特にその地理的な要因というのは感染症を考える上では非常に重要になってきますね。MGH での検査結果はどうでしたか？
身体所見では心拍数が少し遅めでリズムが不規則だったようです。
不規則に不整ですか？
はい。血液検査では肝酵素はまだ少し高めでしたけど、以前よりは改善していました。D ダイマーは正常化。
ほう。
しかし新たに NT-proBNP という心臓への負荷を示すマーカーですね、これが上昇していることが分かったんです。
NT-proBNP の上昇、これは心臓が何らかのこうストレスを受けていることを示唆しますね。心不全なんかで上昇するマーカーです。
はい。
そしてやはり決定的なのは心電図所見でしょうね。
そうなんです。これがかなり衝撃的でして、図に A 参照とのことですが、基本的なリズムはまあ正常なんですけど、モビッツアイ型第二度放出ブロックが見つかったんです。
第二度。
ええ。これは第一度よりもさらに電動が悪化していて、時々心房から心室へ信号が完全に途絶えてしまう、そういう状態ですね。それに加えて第一度放出ブロックも併存していて、 PR 間隔、つまり電動時間もかなり長くなっていました。
第一度、そして第二度放出ブロックですか。これはもう心臓の刺激電動系に明らかな異常があることを示していますね。さあ、ここまでの情報を整理して鑑別診断、つまり可能性のある病気を考えていきましょう。
はい。
若い女性、森林地帯に住んでいて、新型コロナ感染後に多彩な症状が出ている。そして進行する心臓の電動障害と心負荷マーカーの上昇、これを説明できる病態は何か。
まずはやっぱり新型コロナ関連ですかね。ロングコビットとか心筋炎、あるいは MIS ウェアでしたっけ、成人多系統炎症性症候群とか。
ええ、可能性としてはもちろん考えます。ただ MISA にしては CRP のような炎症マーカーが正常なのがちょっと合わないかなと。
なるほど。
ロングコビットやウイルス性心筋炎も、まあ、症状は多様ですけど、このタイプのこう進行性の放出ブロックというのは一般的なウイルス性心筋炎としては少し否定的かもしれませんね。
ふう。
心膜炎も共通は説明できますが、放出ブロックはあまり起こさないですし。
はい、肺塞栓症は CT で否定されましたね。心筋梗塞みたいな急性冠症候群はどうでしょう。
年齢とか、あと共通の性質が体性であること、心筋マーカーが正常なこと、心電図の典型的な変化がないことから可能性は低いでしょうね。
はい。
他の心筋症の原因として薬の副作用とかサプリメントの影響なんかも考えられますが、情報からは積極的には疑えませんね。
となるとやはり感染症、特に心臓に影響を及ぼすようなものが怪しいでしょうか。動物との接触歴がありましたよね。ブルセラ症とかヤド病とか、そういう可能性は。
それらもまあ稀ですけど心臓合併症を起こすことはあります。ありますけれども、この患者さんの全体の症状経過、特に進行性の放出ブロック、そして何より地理的要因ですね。
地理的要因。ああ、ニューイングランドの森林地帯。
その通りです。これを考えるともっと強く疑うべき感染症があります。
それは
ライム病です。
ライム病。
ええ、マダニによって媒介されるボレリア菌感染症ですね。なぜライム心筋炎を最有力に考えるべきか、理由はいくつがあります。
はい。
まず流行地域での居住と屋外活動歴、次に症状。この放出ブロックというのはライム心筋炎の最も特徴的な所見の一つなんです。
なるほど。
これが共通とか動悸、息切れ、めまいといった他の新症状も説明できます。
ふむふむ。
それから初期の首や腕の痛みもライム病の神経症状だった可能性がありますし、肝酵素の上昇もライム病では報告されています。
なるほど。症状のパズルピースがライム病という枠にはめるとかなりしっくりくる感じがしますね。
そうなんです。さらに重要なのは緊急性です。ライム病による放出ブロックは急速に進行して、最悪の場合心停止のリスクもある完全放出ブロックに至ることがあります。
へー。
一方で適切な抗生物質による治療で比較的速やかに改善することも期待できる。だから疑ったら迅速な対応が必要なんですよ。
でも確か患者さんはダニに噛まれた記憶も特徴的な皮疹が出た記憶もないんですよね。
ええ、 でもそれはライム病を否定する理由にはなりません。実際に診断された人のかなりの割合、最大で 40% ぐらいですかね、が噛まれたり皮疹が出たりしたことを覚えていない、あるいは気づいていないと報告されています。
そうなんですね。では診断を確定するにはどうするんですか？
ボレリア菌に対する抗体を調べる血液検査が必要なんですが、結果が出るまでには少し時間がかかります。
はい。
この症例のように進行性の放出ブロックがある場合、結果を待たずに臨床的な疑いに基づいて治療を開始する、いわゆる経験的治療ですね、これが推奨されます。
ということで MGH ではライム心筋炎が最も疑わしいと判断されて、血液検査を提出すると同時にセフトリアキソンという抗生物質の点滴が開始されたんですね。
ええ、迅速な対応ですね。しかし
治療を開始したにもかかわらず心電図はさらに悪化してしまった。
そうなんですよ。
入院翌日にはPR 間隔が350ミリ秒まで延長、そして入院2日目にはついに心房からの電気が心室に全く伝わらない完全防湿ブロック、つまり第3度ブロックになってしまったんです。ズーニー C ですね。
これはもう非常に危険な状態です。心臓のリズムを維持するために一時的なペースメーカーを入れることも緊急で検討されました。まあ幸い患者さんの血圧などは安定していたということでペースメーカーなしで経過を見ることができたようですが。
そうでしたか。
ただ PR 間隔が300ミリ秒を超えている時点で完全防湿ブロックへの進行リスクが高いという状態ではありましたね。
まさに予断を許さない状況だったんですね。そんな中入院3日目に患者さん自身から決定的な情報が提供されるわけですね。
ええ。
友人の看護師さんに言われて思い出して医師にスマートフォンの写真を見せたと。それは今回の入院の3週間ほど前に腕にできていたという発疹の写真だったんですね。ズーさん、
その写真には何が写っていたんですか？
円形で赤い斑点状の発疹です。いわゆるブルズアイラッシュ、有層性紺斑と呼ばれるものに、まあ似ていると。当時は体中に同じような発疹があったそうです。
これです、有層性紺斑。これがあればたとえダニに込まれた記憶がなくても血液検査の結果を待つまでもなく臨床的に早期ライム病と診断できます。
ああ、そうなんですね。
まさにスモーキングガン、動かぬ証拠ですね。ここで疑いが確信に変わったという瞬間です。
その後血液検査の結果も返ってきて、ライム病の抗体 IgM と IgG 両方が陽性であることが確認されました。
はい。
他のマダニ媒介感染症、バベシア症とかアナプラズマ症は陰性だったと。
これで診断は確定ですね。ライム病が心臓に炎症を起こしてライム心筋炎、進行性の放出ブロックを引き起こしていたということです。
なるほど。
病気のステージとしては全身に症状が出ている早期発疹期にあたりますね。
ライム病の検査についても少し触れておきましょうか。抗体検査にはいくつか種類があるんですよね。
ええ、簡単に言うとですね、抗体ができるまでには時間がかかるので、感染初期、例えば皮疹だけの時期なんかだと検査が陰性になることがあります。
はい。
症状が出てしばらく経った発疹期とか後期では感度は高くなります。そのため通常はスクリーニング検査と確認検査の、まあ、2段階で行われます。
ふむふむ。
今回使われた STTT という方法と、もっと迅速な MTTD という方法がありますが、重要なのは臨床的な疑いが強ければ検査結果を待たずに治療を考慮する。
なるほど。
それから初期の陰性結果がライム病を完全に否定するわけではないということですね。
なるほど、よくわかりました。ところで先生、ライム心筋炎というのはどのくらいの頻度で見られるものなんですか？
ですね、アメリカのライム病全体のだいたい 1% 程度と報告されています。
1% ですか。
ただしこれは放出ブロックを起こしたような比較的重い症状の定義に基づいていますから、実際にはもっと軽症の心臓症状もあるかもしれません。
ああ、なるほど。
それから男性にやや多いとされていますね。
この患者さんのように完全放出ブロックまで進行するケースもあるわけですが、治療すればこれは治るものなんでしょうか？
はい、幸いなことにライム心筋炎による放出ブロックは適切な抗生物質治療によってほとんどの場合改善します。
そうなんですね。
改善までには数日から、まあ、1週間程度かかることが多いですけど、恒久的なペースメーカーが必要になることは非常に稀です。
それは良かった。治療はどのように行われるのですか？
ガイドラインでは重症度に応じて点滴か、あるいは飲み薬の抗生物質を選びます。この方のように高度な放出ブロックがある場合は、最初はセフトリアキソンのような点滴薬を使うことが多いです。
はい。
で、
心電図が改善して PR 間隔が短縮してきたら、ドキシサイクリンなどの飲み薬に切り替えることができます。
なるほど。
全体の治療期間としては14日から21日間が推奨されていますね。
この患者さんの場合、入院4日目から心電図が改善し始めて、飲み薬のドキシサイクリンに切り替えて退院できたということですね。
ええ、そうです。退院後も倦怠感はしばらく続いたようですが、軽い運動から徐々に再開して、数ヶ月かけて元の活動レベルに戻れたと報告されています。
わあ、それは本当に良かったですね。
ええ、心電図の異常、第一度放出ブロックも発症から2週間以内に完全に消失したとのことです。
本当に良かった。ここでですね、ご本人の言葉が紹介されているんですが、これが非常に考えさせられるんです。
ほう、どんな言葉ですか？
後で知ったのですが、2番目の病院を受診した時にも断続的な完全放出ブロックがあったようです。なぜ対処されなかったのか。私は自分が健康で何かがおかしいと訴えたのに不安だからだと言われました。ライム病の検査も提案したのに役に立たない。MGH に来てようやく話を聞いてもらえたと感じました。と。
これは重い言葉ですね。患者さんが感じたであろう、そのもどかしさとか不安がすごく伝わってきますね。
ええ、さらに元の活動レベルに戻るまで4ヶ月かかりました。身体だけでなく精神的な回復も必要でした。
そうでしょうね。
他の医療者と方々には、私の経験から学び、常に患者さんの声に真剣に耳を傾けてほしいと続けているんです。
まさにこの症例が示す最も重要な教訓の一つかもしれませんね。患者さんが語るストーリー、症状の経過、そして何かおかしいというその感覚は、それ自体が非常に価値のある診断情報なんです。
はい。
特に症状が非典型的だったり、検査結果がすぐには異常を示さなかったりする場合、どうしてもこう患者さんの訴えを軽視してしまうと診断が遅れるリスクがある。この方がライム病を提案したのに聞き入れられなかったという点は特に重要ですよね。
本当ですね。今回は32歳女性のライム心筋炎という診断に難受した症例を深く見てきました。
ええ、
ロングコービット様の症状から始まって、首の痛み、そして心臓の伝導障害へと進行していく中で、地理的要因、特徴的な心電図変化、そして最終的には患者さん自身が持っていた発疹の写真という決定的な証拠によって診断に至るプロセスを体験しましたね。
この症例から私たちが学べることは本当に多いですね。まずライム病は非常に多様の症状を引き起こすこと、特に流行地域では原因不明の心臓症状とか神経症状を見たときには常に鑑別診断に入れるべきだということです。
はい。
そしてライム心筋炎による放出ブロックは重篤化する可能性はあるけれども、迅速な抗生物質治療で多くが改善するため、早期認識早期治療がいかに重要かということですね。
あなたにとって今回のこの話どう響いたでしょうか。一見バラバラに見える症状が実はつながっていたり、住んでいる場所とかライフスタイルが診断の大きなヒントになったり、あるいは最初の検査が正常でも安心できないケースがあることなど、いろいろな発見があったかもしれませんね。
最後に一つ皆さんに考えてみてほしい問いがあります。
お願いします。
この患者さんは最初の新型コロナ感染後に長く続く症状を経験し、さらに2回目の感染を経てライム心筋炎を発症しました。この一連の流れを見ると、ウイルス感染というイベントがその後の例えばライム病のような別の感染症に対する体の反応とか症状の出方に何か影響を与えている可能性はあるのでしょうか。
興味深い問いですね。
ロングコビットなどの研究が進む中で、異なる病原体間の相互作用という視点も今後さらに重要になってくるかもしれませんね。
今回の探究はここまでです。次回もあなたの知的好奇心を刺激するテーマでお会いしましょう。